今日のメッセージのタイトルは、誰のために体をいたわるのか。誰のために体をいたわるのかです。昨年3月、コロナウイルスが広がりつつあり、サンディエゴカウンティの学校が一斉に休校となりましたとき、教会では日英合同の執事会が持たれ、このコロナ禍において、私たちはこれからセーフティー、すなわち安全を第一としていくことを確認しました。このことは、私たちはウイルスに感染されるかもしれない。そして同時に、私たちがウイルスを感染させてしまうかもしれないという事実をもとに決められました。今思えば、最初にこのことを決めておいてよかったなと思います。なぜなら、その後私たちはいつもこの原点に立ち返り、教会について考え、議案を決議してくることができたからです。そして、このプライオリティは今も私たちの念頭にあります。その時、私たちは互いの安全、すなわち互いの肉体が守られるように、さらには互いの命が守られることを第一に考慮することにしました。なぜ私たちは互いの体について思いが至ったのでしょうか。今日はその理由について見ていきたいと願い、誰のために体をいたわるのかというメッセージタイトルでお話をさせていただきます。信仰者の間ではよく、霊的であることについて語られます。霊的という言葉は、クリスチャンの世界では、確固たる地位を得ており、時に、このことは最も大切なこととして取り上げられます。そして、私たちがこの霊的なことについて語り合うとき、大抵私たちの頭に、私たちの肉体に対する思いはありません。時に肉体は霊的であることを邪魔するものとして語られることさえあります。さあ、聖書は私たちの肉体について何と語っているのでしょうか。詩篇31篇にはこう記されています。主よ、私を憐れんでください。私は悩み苦しんでいます。私の目は憂いによって衰え、私の魂も体もまた衰えました。この詩篇31篇は、イスラエルの王であったダビデが書いたものです。この31篇全体を読んでみますと、その時彼は何かしらの困難に直面していたようです。そしてその心中を隠すことなく、私を憐れんでください。私は悩み苦しんでいますと言い表しています。その悩み苦しみによって、彼の目は悲しみによって衰え、魂も体も衰えてしまいましたと言うのです。彼は心が疲れ切ってしまった、力尽きてしまったと言い、同時にそれは彼の心だけではなく、その体も悲しみにより衰えた、力を失いました。心と同じように私の体も限界に達していると言ったのです。 このダビデの言葉は、私たちに大切なことを教えてくれます。そうです。私たちの魂と肉体は、区別されるべきものではなく、それらは一つとして見るべきだということを、この言葉は教えてくれます。もろもろの事情により、徹夜明けで迎えた朝と、しっかりと睡眠をとって迎えた朝とでは、私たちの心と体の状態は全く異なるでしょう。睡眠は神様が人間に必要不可欠なこととして、あらかじめインプットしたもので、私たちの心と体の疲労を回復するために最も有効な機能となっています。心と体が力を失っているときに、相談者が抱えている問題にじっと耳を傾けることはとても難しくなります。空腹のときと満腹のときとでは私たちの精神状態は異なります。あのエサウは保証されていた長男の特権を失いました。なぜ彼が空腹で家に帰ってきたからです。空腹が彼の理性を打ち消したのです。私たちは誰しも肉体と共に生きています。この私たちの肉体は私たちの心に影響を与え、私たちの心は私たちの肉体に影響を与えるのです。すなわち、心を大切にするということは、肉体をないがしろにしないということであり、その逆もしかり、体を大切にするために、自分の心をないがしろにすべきではないのです。キリスト者は時々、主よ、あの魂をお救いくださいと祈りますが、魂という名の人は、この世界にはおりません。その人は、魂と共に肉体を持った人間であるということ。そのことに私たちの目が届かなくなりますと、私たちは人間を大切にすることができなくなるのです。たびたびお話しすることです。ある青年が牧師のもとに悩みを打ち明けに来ました。自分は毎日生きていくのが辛い。なんでこんなに息苦しい毎日を過ごさなければならないのか。ちゃんと聖書を読んでいるし、祈ってるし、それなりの信仰生活を送っていると、彼は言う。しばし、青年の話を聞いていますと、この青年はとても真面目な方で、確かに一生懸命に神に仕えようとしている。しかし、牧師には、彼がオフィスに入ってきた時から、気になっていたことが一つありました。そのことに触れるべきかどうかずっと心に収めていましたが、やはりこのことは彼が抱えている問題と関わりがあるのではないかと思い、彼が立ち去るときに一言言いました。〇〇さん、外は猛暑。シャツの一番上のボタンは外しておいてもいいのではないですか？主にある皆さん、 もっと祈りなさいというアドバイスはとても大切であり、そのことにより問題を乗り越えていく人たちがたくさんいます。しかし、祈りなさいというアドバイスよりも、まずはよく睡眠をとり、栄養あるものを食べなさいというアドバイスの方が、その時は大切な時も私たちにはあるのだということを心に留めましょう。高校生の頃、先生が最後はなんだかんだ言っても体力だよと言われたことがありました。しかし当時の私にはその意味が全くわかりませんでした。なぜなら、その時私にはその有り余る体力があったからです。しかし、今はその意味がよくわかるようになりました。なぜなら、私は年齢を重ねたことにより、あの日の体力が今私にはないからです。年齢を重ねるごとにこの体力はこれからもますます衰えていくことでしょう。どの仕事もそうだと思いますが、牧師の場合、来る日も来る日もメッセージをコンスタントに準備し続けるということに必要なことは、最終的には心身のスタミナだということが最近分かってきました。ですから、私は祈り願います。牧師として召されている限り、聴衆に届く声をしっかりと腹から出して、できる限り長く主の言葉を語り続けるスタミナを主よ、私にお与えくださいと。そして、そのために自分ができることは何なのか。それは、この体をいたわり、管理して、大切に取り扱うことです。いたわり、管理して、大切にする？そうです。そうすることには、理由があります。コリント第一の手紙、6章19から20節にはこう書かれています。あなた方は知らないのか。自分の体は神から受けて自分のうちに宿っている聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではないのである。あなた方は代価を払って買い取られたのだ。それだから、自分の体をもって、神の栄光を表しなさい。このコリントの手紙は、使徒パウロによってコリントにある教会に向けて書かれました。当時のコリントの町では、自らの体を売るとか、買うというようなことが横行していたと言います。そしてその影響は、教会の中にまで及んでいたと言います。その町々の人に向かい、教会の者たちに向かい、パウロは書いたのです。あなた方は知らないのか。あなたの体は聖霊が宿る宮なのだ。あなたは自分自身のものではないのだ。あなたの体のためにイエス・キリストはご自身の命という代価を払ってくださったのだ。あなたの体にはそれだけの値打ちがあるのだから、それをいい加減に取り扱うのではなくて、その体を用いて神の栄光を表しなさい。私たちは どのようにして神の栄光を表すのか。私たちは自分の口を通して、手を通して、足を使って、私たちのこの肉体をもって主の栄光を表すのです。そのために私たちはこの体をいたわり、大切に管理し、主の御用のために最善のものとして用いなければなりません。聖書の中には、レビ記という書があります。そこには当時のイスラエル人に対する諸々の食事規定が書かれています。その中には例えばレビ記11章2節から3節にこのような言葉があります。イスラエルの人々に言いなさい。地にあるすべての獣のうち、あなた方の食べることができる動物は次の通りである。獣のうち、すべてひづめの分かれたれたもの、すなわちひづめの全く切れたもの、反数するものは、これを食べることができる。予防医学を専門にしておられる、高清州という韓国人の医師が書いた健康の知恵という本によりますと、ひづめの分かれている動物というのは、分かたれた爪の割れ目から汗を流すことによって、体内の老廃物を排出していると言います。反対に、ひづめがないと汗を流すことができず、老廃物を円滑に処理することができない、すなわち新陳代謝がうまくいかない、ちょうどそれは服を重ねたまま一生を過ごす人に例えることができ、こうした動物は食用には適しないというのです。また、反数も同様に、反数を繰り返すと消化作用と殺菌作用を強めることができ、解毒作用にもなり、体内に蓄積される有毒物質を初期の段階で防止できるというのです。神様は、そのような動物を食べてよろしいと言いました。またレビ記の7章23から24節を見ますと、イスラエルの人々に言いなさい。あなた方は、すべて牛、羊、ヤギの脂肪を食べてはならない。自然に死んだ獣の脂肪及び先殺された獣の脂肪は様々なことに使ってもよい。しかし、それは決して食べてはならないと書かれています。ここには動物性の油を食べてはならないと記されており、当時から数千年後になって、私たちはこれらの油を悪玉コレステロールと呼び、動脈硬化、心臓病、癌の原因になり得るものだから、気をつけなさいと注意を喚起しています。これらのことを受け止めますときに、レビ記は単にあれもダメ、これダメ、これもダメというような禁止事項を列挙する書なのではなくて、実にレビ記は私たちの肉体の健やかさを保つための予防医学の手引き書であるということもできるのです。母親が我が子の栄養と健康を願って食材を選び、心を込めて料理をするように。私たちの肉体を作られた神は、私たちの体に良きものをご存知であり、それを私たちに知らしめるほどに、私たちの肉体の健やかさに恩恵を注いで、いてくださるのです。主にある皆さん、 私たちはこの父なる神の私たちの肉体に対する親心をしかと受け止め、自らの体に向き合おうではありませんか。そして、主なる神様の私たちに対するご愛は、食べ物だけにとどまりません。創世記の一章には、神が6日をかけて天地万物を創造されたことが記されており、その二章には、7日目について書かれています。創世記二章の1節から3節。こうして、天と地とその万象とが完成した。神は第7日にその作業を終えられた。すなわち、そのすべての作業を終わって、第7日に休まれた。神は、その第7日を祝福してこれを聖別された。神がこの日にそのすべての創造の技を終わって休まれたからである。神は6日間の十分な働きをなし、7日目に休まれたのです。そしてその日を祝福して聖別されたのです。このことは神がモーセを通して与えられた10回にも記録されています。申命記の5章12から14節。安息日を守って、これを聖とし、あなたの神主があなたに命じられたようにせよ、6日の間働いて、あなたのすべての技をしなければならない。7日目はあなたの神主の安息であるから、何の技をもしてはならない。あなたもあなたの息子、娘、しもべ、はしため、牛、ロバ、もろもろの家畜も、あなたの門の内におる他国の人も同じである。こうしてあなたのしもべ、はしためを、あなたと同じように、休ませなければならない。神様は、自らが休まれたことを根拠として、主の安息の日に休むことを、すべてのものに求めました。このことに、区別はありません。その休息は、家族、しもべ、そして家畜までも、また気流の他国人も取るべきものとされたのです。休息は、神様が等しく生きとし生けるものに与えてくださっていることなのです。イエス様の言葉がマルコの6章31節に記されています。その言葉はイエスの弟子たちが使わされた場所での働きを終え、帰ってきてその働きの報告をした直後に言われたものです。すなわちその報告を聞いた後にイエス様は彼らに向かって、さあ、あなた方は人を避けて寂しいところへ行ってしばらく休むがよい。出入りする人が多くて、食事をする暇もなかったからであると言われたと、マルコは記しています。今日的に言いますならば、出張から帰ってきた部下たちに、お疲れ様。さあ今日はもう帰宅して、十分に体を休めなさいというようなものです。しかも、その時、弟子たちのいた場所には多くの者たちが詰めかけていたのです。きっとその様子を見た弟子たちは、自分にはまだすべきことがあると思ったに違いありません。彼らが相手にすべき人たちがそこにはたくさんいたからです。しかし、そんな状況にありながらも、イエス様は弟子たちに休むことを勧めました。時に主は、私たちがすべきと思うものとは 異なる考えを持っていらっしゃるようです。主にある皆さん、この言葉は、たとえ仕事が山積みであっても、休む勇気を持つように、私たちに語りかけてはいないでしょうか。神様へのインタビューという詩にこんな言葉があります。人間が神に問いかけます。神様、あなたは人間のどんなところに一番驚いていますか？神様は答えます。金持ちになろうとして体を壊してしまい、そのお金を使って健康を取り戻そうとしていること。私たちは気がつかないうちにこの悪循環に身を置いてしまいます。人を作られた神は、人になられたイエス・キリストは知っていました。休むことなく働き続けたら、必ずいつかそのツケを支払わなければならなくなる。そしてそれは神の私たちに対する御心ではないのです。聖書には記録されていない伝承ですが、イエスの弟子であったヨハネが晩年一羽のうずらを捕まえてゆっくり歩いていますと、一人の男が漁師の服装をしてヨハネに近寄ってきました。その男はヨハネのような高名な人が、そのようなつまらない遊びで自らを癒しくしていることに驚き言いました。私はあなたの偉大さをかねてから伝え聞いておりました。そのあなたがまたどうしてそんな安っぽい楽しみに身を委ねているのですか。ヨハネは彼に言いました。あなたが手にお持ちになっているものは何ですか。男は答えます。弓です。ヨハネは尋ねます。なぜその弓をいつでも引けるように曲げたままで持ち運ばないのですか？彼は答えました。いつも曲げておくと、緩んで役立たなくなり、本当に必要な時にその弾力は過重な、また継続した緊張で失われてしまうからです。その肝心な時にいるためのの力がなくなってしまいますから。ヨハネは言いました。全く同じことが私にも当てはまるのです。心を緩め、くつろぐ時なくして、心身に課せられる不断の緊張に私はとどまり続けることはできません。私が主の働きを続けるためにこのような時は必要不可欠なのです。ヨハネはその人生経験を通して、曲げたままの弓は間もなく射ることができなくなるということを学んだのでありましょう。休むということ。最近このことに対して思うことがあります。 それは休まずにもできると思うことは、実は傲慢なことなのではないかということです。天地創造をなされた神も休まれた。イエス・キリストも休まれ、弟子にも休息を進めたのです。どうして私だけがこのことに対して例外なものになり得ますでしょうか。今日、いろいろなレンタルがあります。車しかり、夏の休暇を過ごす山小屋しかり、釣り竿から食器に至るまでそのレンタルは多岐にわたります。そしてその借りた人が常識を持ち合わせている人なら、借りたものを壊したり破いたり汚したりしないで返そうと心がけます。理由は簡単。それは借り物であり、自分のものではないからです。ヨブ記においてヨブは自分の家族、財産を失った時に言いました。ヨブ記1章21節。主が与え、主が取られたのだ。主の皆は誉べきかな。この主が取られたという言葉は、英語の聖書では、taken back と書かれています。すなわちそれは神様が与えてくださったものを神様がもう一度自分のもとに take back、 すなわちお戻しになるということです。私たちの体は主が生涯大切に使うように、それをもって神の栄光を表すようにと私たち一人一人に与えてくださったものです。そしていつかこの体は機能を止め、朽ちて土に帰ります。それは聖書が言っていることです。ですからレンタルされたスケート靴が返却されて靴箱に並べられるように、私たちの死後の体が天国でぬいぐるみのように並べられるようなことはないと思います。でも私たちの気持ちと言いましょうか、心構えとしては、神様が大切に用いるようにと私たちに与えてくださったこの体、主イエス・キリストによってあがなわれたこの体、それを私たちはいたわり、大切に管理することにより、その体を十二分に主のために用いて、それを通してできうる限り主の栄光を表させていただき、今日までこの肉体を使わせていただきありがとうございましたと主にお返しできたらと願います。パウロはテサロニケ人の第一の手紙を締めくくるにあたり、こう最後に書きました。第一テサロニケ5章23節。どうか平和の神ご自身があなた方を全く清めてくださるように、またあなた方の霊と心と体とを完全に守って、私たちの主イエス・キリストの来臨の時に責められるところのないものにしてくださるように。このテサロニケ人への手紙は、主イエスがもう一度この世界に来られるということを書いているのですが、その時にパウロは私たちの魂だけに触れてはいないのです。彼は神様が私たちの霊と心と体を完全に守って、責められるところのないものにしてくださるようにと言うのです。その時に 主が私たちと出会い、その時に私たちの霊と心と体を見て、私たちがお前その心はどうしてしまったのだとか、その体はどうしてそんなに傷んでいるのか、汚れてしまったのかとならないように、与えられている霊と心と体を主が守ってくださるようにというのです。その時に責められることがないように、生きようではないかというのです。主にある兄弟姉妹、どんなに大切にしているものであっても、落としてしまったら壊れてしまいますように、私たちがどんなに体をいたわっても、病気になることは時に避けられません。事故や災害に巻き込まれて体に傷を負うことも確かにあります。遺伝により肉体に支障が出てしまうというようなことも確かにあるでしょう。そのような中に置かれている私たちではありますが、それでも私たちの最善を尽くして、この与えられている肉体を管理し、この肉体を通して主の栄光に関わらせていただこうではありませんか。この世は言います、体を大切にすることは自分のためなのだ、あなたの家族のためなのだと。しかし神を知る私たちは、これらよりも先に知っておかなければならないことがあります。それは、私たちの体は主によって与えられ、買い取っていただいたもの、それゆえにこの体は大切に扱われるべきものなのだ。そのことを通して少しでも主の栄光を表す、そのためにこの体が用いられますようにと願い求めることなのです。コロナ禍、私たちの日常はかつてのものとは異なるようになりました。私たち一人一人置かれている状況は異なるかと思います。その中でどうか主が皆さんの霊と心と体を守ってくださいますように、同時に私たちの側でできることとして、できる限りをもって日々自分の心身をいたわり、主の名のもとにそれを管理することができますように。私たちがこのところをこの肉体と共にくぐり抜け、再び教会で私たちの心を主に向けて礼拝を捧げる日が来ますことを、来る日も来る日も祈っています。お祈りしましょう。愛する天皇お父様、あなたの皆を崇めます。私たちが産声を上げてこの地に誕生した時から今日に至るまで、私たちはあなたが私たちに与えてくださったこの体を持って生きてまいりました。聖書は驚くべきことを言います。この体は主イエスキリストによって買い取られたものなのであり、もはや自分のものではないのだと。 神様、この真理を私たちは忘れてしまう愚かなものです。あたかもこの体をどうするかなんてことは自分に委ねられていることであり、自分が思うようにしていいのだというような思いをもとに私たちは時に生きております。しかしよ、今日あなたはこの体に光を当ててくださって、今一度あなたの御心、まさしく親心と言われるようなものを私たちに教え示してくださいました。どうか神様、私たちは確かに病気になったり怪我をしたりと、この肉体のことでいろいろなことに直面するものでありますけれども、私たちのできる限りをもってこの体をしっかりとメインテンして、いたわって休息を与えて、この肉体とともにこの地上での最後の日まで歩み続けることができますように。そしてその日が来ました時に、まさしくあなたにこれをお返しするかのようにして、主よ、この体を身にまとい、この時まで歩んでまいりました。この体を私に授けてくださった主よ、あなたに感謝しますと、この体をもってできる限りのものことをもってあなたの栄光を表そうと努めてまいりましたと、そのような言葉をあなたに語りうるような生涯を送らせていただくことができますように、どうぞ導いていてください。今私たちが置かれておりますこのコロナという状況の中、それはまさしく私たちの肉体にどのような影響があるかないかということを私たちが注視している毎日です。主よ、どうか私たちを憐れんでくださって、このコロナ禍、私たちのできる限りをもってこの肉体を守り管理することができるように助け導いていてください。今日このように主にある兄弟姉妹とともに、私たち一人一人が与えられている肉体について目を留めることができましたことを心から感謝し、我らの救い主なる主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋願わくは、弟子たちをいたわり、今もしばらく休むがよいと私たちに声をかけてくださる我らの主イエスキリストの恵み、創造の技を6日で終え、7日目に休みを取ることにより、私たちがあるべき模範を示してくださった我らの父なる神のご愛、限りあるこの身をして聖霊の宮と呼ばれることを良しとしてくださっている聖霊様の豊かなる御交わりが、今日この礼拝に出席することが許されました私たち一同の上に、今も後もよよ限りなくあらんことを アーメン。